御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。手元で兄弟は4章2節の言葉ですけれども、感謝します。私たちは使徒行伝を見ると、読むと、使徒行伝は本当に誕生したての教会が、ものすごい勢いで、当時のオリエントの全世界に広がっていくありさまがよく読み取ることができると思います。使徒行伝、またの名を聖霊行伝とも言います。まあ、今の聖書だと使徒の働きになってますね。聖霊の働きとも呼ばれるぐらい、この私たちはこの人の働きを読むとですね、聖霊様がいかに人たちの中に働いて、そして教会がそこあそこ出来上がっていくありさまを私たちは聖書を見てよくわかります。彼らは何もその大きな 教会堂を建てて大会場に集まって、そして礼拝をしたわけでもありません。ある時には河原に集まってその祈り会を祈りをしたり、迫害の最中にあってイエス様を信じて、そして人たちはですね、このいわゆるイエス様が天に行かれる時、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受けるものは幸いです。そしてそのようにイエス様はおっしゃって、この天に昇っておかれました。そのありさまを見た弟子たちはその言葉に励まされて、それこそ命がけで、間違ってたらごめんなさい、多分弟子たちのほとんど全部が殉教の火を通ってます。バプテスマのヨハネ役、主の弟子であるヨハネだけが畳の上で大往生している。日本語で言うならばです、畳の上で引っ張ると陸地っぽい人は畳の上じゃないだと、とにかく日本語ではそう西洋式を使います。とにかくその寿命を全うしたり、あとのほとんどの人たちが殉教の地を遂げている。ケア分の刑にあったり、その暴徒に殺されたり余裕している。それぐらいイエス様の見教えというのは強力だったんです。現代の人々に対してでもイエス様の御言葉の力というのはそのぐらい働くはずなんですね。感謝をいたします。人の働き、私たち知っています。人行伝、特に私たちは二人ともペンテコステ派ですから、よく古田先生から精霊だよ精霊だよって言われてですね、授業の時にこの授業の時間がいわゆる 礼拝の時間になってしまったりする、そういう授業を受けてきた人たちですから、精霊について私たちは叩き込まれているはずですね。いつもなんか年を取るにしたがって生ぬるくなってきて、どこがペンテコステやって言われるようになってしまいましたけれど、でも中には、うちの中に、魂の中にはこのペンテコステの精霊の働きっていうのは叩き込まれています。そして人の働きを読むたびに、教会というのはこういうふうにして成長してきたんだな、特にパウロの働きなんだわ、すごいですね。パウロという人は初めはキリスト教に対して反対をしていました。迫害者の頭でありました。 しかしダマスコ通りにおきましてパウロは主にお会いしました。そしてそこから今度は今まで迫害をしていたそのクリスチャンたちの今度は先頭に立って伝道を始めました。もちろんその改心して実際に伝道するようになるまでには十数年の年月が経ちましたけれども、でもその働きを始めました。今日は特にこのコリントのところを見てまいりたいと思います。いやコリントじゃなくこの使徒の働きの18章のところを見てまいりたいと思います。ここに悪らとプリスキラ、題名にメッセージの題名にあげたんですけど、悪らとプリスキラ、ユダヤ人のクリスチャンが登場してまいります。この人はいわゆるクラウデュテっていう紀元49年頃このユダヤ人追放令というのを出したその皇帝であるというので歴史上に名が残っております。ローマからユダヤ人たちをローマの領土から全部追い出したんです。イタリア半島からですね、とにかくユダヤ人たちを全部追い出してしまいました。そういう命令を出してそのユダヤ人たち、特にスレートニュースというここに書いて スレートニュースという歴史家の書物を見ますと、クレスト ス, トによるユダヤ教導という記事が載っているそうです。その騒動の元であるユダヤ人たちをそのローマから追い出した追放命令を出しました。そこでそれによって散らされたユダヤ人クリスチャンたちは各地方に散らかされました。パウロの迫害によってもうこのユダヤ人たちは方々に散らされましたけれども、それによってキリスト、クリスチャンたちも方々に出かけていってキリストを述べ伝えた。それも世界宣教の一つの形あれになりましたけれども、もう一つユダヤ結局そのイタリア半島から追い出したされたクリスチャンたちもまた地方に散らされた結果、その方法で当時のこのクリスチャンたちの特徴はですね、行った先々でキリストを述べ伝えたという意味です。これすごいですね。キリストを述べ伝えると迫害を受けるから、苦しみを受けるから、痛みを受けるから、黙っていようじゃなくて、してもしなくてもいいじゃないかじゃなくて、行った先々でキリストを述べ伝えたというんです。私たちも周りを見ると、あまりにも沈黙を守っているクリスチャンたちは多すぎる。日曜日だけは教会に行くけれども、教会から一歩出てしまうと友達に会っても、その知人に会っても自分がクリスチャンであるということはもう言わない、言わないばかりかそれを隠そうとする、そういうクリスチャンが特に日本にこの福音が伝わって広がっていかない、教会がそのいつもいつも小さいままであるというのは、そういう黙っているクリスチャンたちは多すぎると時々聞くことがあります。そうであったらならないというか、このアクラとプリスキラというこのユダヤ人のクリスチャンだったんでしょうはパウロを迎え入れました。パウロが来た時に 取るポイントに来た時、この書いてあるようにアクアというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会ったと書いてあります。そしてこのアクラとプリスキラはパウロを温かく迎え入れました。だからこの人たちはクリスチャンの夫婦であったんでしょう。そして彼パウロと一緒に住んで、そしてここに書いてあるようにその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。あの羊の毛を刈って、そしてそれを折って、あのいわゆる天幕を作っていた。そして彼らの職業、パウロも天幕作りの職人だったのに、違います。当時のそのいわゆるあのラビを、あのユダヤ教のラビ、その教育する学校では、この一般社会に出て食い倒れないように、そう天幕作りとかいろんな職業も同時に勉強とともに同時に教えていた。だからパウロも天幕を作ることは得意だったんでしょう。だから彼らの、あのいわゆるアクラとプリスキラの職業が天幕であったから、天幕作りであったから、パウロも共に仕事をしながら、きっとパウロのことだから、このアクラとプリスキラのこの夫婦に、あのいわゆる聖書のことやイエス様のことや信仰とはこういうものなんだよということを教えていったと思います。だから彼らの信仰はますます深いものになっていったことでしょう。それが後にこのいわゆるアポロという人が彼らのところに来て、このエペソに来て、あの人々に教え始めました。でもまだそのアポロという人はヨハネのバプテスマしか知らなかった。それで自分で、あの思い込みがたくさんあったことでしょう。66そのいわゆるあの伝道者牧師になる、そのような教育を受けてない人ですから、もう随分時々自分方の力強くキリストを証ししたと聖書には書いてありますけれども、まだ足りないところがたくさんあったんでしょうね。それを正しく教えたと書いてある、読んでみましょうか。ここにこう書いてあります。18章の24節、さて歴サンドリア生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の御教の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道を持つと正確に彼に説明した。一回の平信徒がですよ、いわゆる巡回伝道者として説教する人として来た、そのアポロに教えたというんです。公衆の面前で、あなたが間違ってますとは言わなかったで、招き入れて親切に丁寧に話し合いの中から彼に、正しい信仰のあり方、イエス・キリストについて、彼は結局アクアラとプリスキラは アポロに教えたというんです。またアポロもそれを謙虚に受け止めて、その話を聞いてますます力強くその用いられたことでしょう。とにかく そういう正しい信仰の知識はパウロと一緒に天幕を作りながら教えられたことでしょう。別にこのアクラとプリスキアは聖書学校を言ったわけでもありません。パウロのようにこの律法を専門的に学んだわけでもありません。でもご聖霊様の助けによりパウロ先生に教えられたことを今度はアポロに正しい信仰というものを教えることができた。アポロという人はここに書いてあるように雄弁な人です。聖書にも通じていたと書いてあるから聖書のこともよく知っていた。でもヨハネのバプテスマしか知らなかった。まだ正しい信仰を持ちに至っていなかったということでしょうね。だから正しい信仰とはこうなんですよ、バプテスマとはこうなんです、バプテスマとはこうなんですよ、洗礼というのはこうなんですよ、正しいことを正確にそのアポロに教えることができたということ。このアクラとプリスキアはヒアヒントです。間違いなく天幕作りをしながらこのクリスチャンとしての道を守っていた人々、その人がですね、このいわゆる御事を取り継ぐのを専門にしている人に教えることができたということ。そしてパウロもアクラとプリスキアにこの後を巻く、そのエペソにの信徒たちの後を巻くの後を勃解するように任せることができた人、パウロはそのアクラとプリスキアにですね、自分はこのエペソで1年半の間熱心に教えて、なおかつパウロがエルサレムに行かなければならないって言った時にこの後に残った信徒たちはもっと残ってくれ頼んだんです。それでその後をパウロ先生はどうしても行かなければならないから、このアクラとプリスキラのこの夫婦にこの群れの責任を持つように勃解するようにですね、今の分かりやすい言葉で言うなら勃解するように後を託すことができて、できるほどの素晴らしいクリスチャンに成長していたということでしょうね。間違いないです。これアクラとプリスキラはヒラシントです。別にこのいわゆるパウロのように、またペテロやヨハネのようにいわゆる専門的に学んだわけじゃないです。ただそれにその群れを任せるに至る見識とそれから信仰を持っていたということですよね。だから私は平信徒だから、そんな証しをするなんてとんでもない、人々に信仰の聖書の勧めをするなんてとんでもない、いやいや、ヒラシントだから自分の立場から聖書を教えることができるんです。ご聖霊様が助けてくださいます。そこにこの使徒の働きの意味があります。聖霊御伝と言われる意味があります。聖霊様が豊かに働いていたから使徒たちは迫害も逃れていった先々で、このヒラシントの人々が御事を述べ伝えることができたんです。教えることができたんです。戒めることができたんです。人間の力じゃとてもできませんよね。そんな恐れ多いし なんか自分が言ってることが間違っていたらどうしようという気にもなります。でも私たちにはご聖霊様が共にいてくださる。要するに神様が父御子御霊第三人格である、まあ第三だどれが第一か第二かそれなんか統計はないですけれども、いわゆるよく言われている第三人格であるご聖霊様が私たちと共にいてくださるならば、私たちは恐れることはありません。御言葉を述べたいときにご聖霊様が私たちと共にいてください。私たちが信仰によってことを行うときにご聖霊様はしっかりと私たちを助けてください。だからこの時期に多分そのこの何人言葉を述べたいよ、おりをえざるもこれに励め、寛容と教えをもって攻め戒め進めよというこの進めの御言葉を手紙として手元へ書き送ったとも言われております。だからとにかく私たちに与えられていく務めは、あなたはクリスチャンになりました、イエスキリスト様を信じております、私も信じております、イエス様を信じているならば、その後に神様が私たちに託しているご命令があります。それがあなたは御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。この御言葉はパウロが手元に送ったと同様に、ご聖霊様が私たちにイエス・キリストを信じている私たちに進めている御言葉でもあるわけです。この御言葉というのはキリストの福音のことです。もう御言葉って言ったら聖書の言葉かと思うけれども、キリストの福音のことです。それを教えなさい。使徒の働きに書かれているその信徒たちのように行った先々で御言葉を伝えなさい。これは私たちにもご聖霊様がいつも語りかけている、あなたはこのためにクリスチャンになったんだよ、このためにあなたはクリスチャンとして今そこに存在するんですよ、私たちにかけない。そして先ほども言ったようにしてもしなくても良いというあの命令じゃないんです、しなさい、そうしなさいという命令なんです。ですから私たちにね、自分が少しでも私はクリスチャンですという思いがあるならば、あなたに持ってきます。だから、それを行ってまいりましょう。アクラとこのプリスケラの夫婦が、ユダヤ人の夫婦が、アポロに教えたように、また、パウロに託された、このエペソの教会で熱心に牧会したように、当時は各家が教会でした。今は教会というと建物を建てて、そして建物の上に十字架をつけて礼拝堂のであっても礼拝堂もいわゆる 講壇の後ろに十字架を作って講壇を作って、そしてそういうところが教会であると言われております。でもこのような教会もあることを聖書は語っております。だから家の教会ですね、まさに家の教会。 そういう面で言うならば、まあ、ここも家の教会ですけれども、そこから始めることもできるんです。感謝です。アクラとプリスカキラの夫婦から今朝は私たちは教会の原点について学びました。彼女はパウ彼女と彼はパウロから学んだことを忠実に行ってまいりました。やがて一つの霊が任されました。そしてこの教会は順調に育っていったことでしょう。感謝します。終わります。